ヨハネの黙示録、21章です。407ページですけども、21章1節から8節まで拝読させていただきます。私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。また聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを出て、神のもとを出て天から下ってくるのを見た。また御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。すると、御座にいます方が言われた。見よ、私はすべてのものを新たにする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は信ずべきであり、誠である。そして私に仰せられた。ことはすでになった。私はアルファであり、オメガである。はじめであり、終わりである。乾いているものには命の水の泉から与えなしに飲ませよう。勝利を得る者はこれらのものを受け継ぐであろう。私は彼の神となり、彼は私の子となる。しかし臆病な者、信じない者、忌むべき者、人殺し、寛容を行う者、まじないをする者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者には、火と硫黄の燃えている池が彼らの受くべき報いである。これが第二の死である。それでは、勝利の約束と題しまして、西郡牧師にメッセージをいただきます。
皆さんこんにちは。今日も共に礼拝を守れることを感謝いたします。今日は特別に、素晴らしい音楽を、持って共に主を賛美しながら礼拝を守れることを本当に感謝いたします。このトランペットの音を聞くとですね、本当に天国のこの黙示録に書かれている天国でも本当にラッパの音がですね、鳴り響いている様子が出てくるんですが、神様とではそうなんだろうなという思いがいたしますね。私たちは昨年の9月から1年間で聖書全体を読もうと毎週お送りし、また毎朝お送りしている日々の御言葉を一緒に読んで、その聖箇所から大切なところを日曜日の礼拝の中でメッセージの箇所として読んできました。日々の御言葉を受け取っていらっしゃらない方はぜひですね、連絡ください。メールを、この週報のメールアドレスにメールをくださるか、また、私に一言声をかけてくださればいいと思います。その日々の御言葉を読みながらですね、1年間歩んできました聖書全体を読んでいこうという歩みがちょうど今日で最終日となります。1年間で聖書全体を一軸ではありませんけれども、全体像が分かるように読んできたつもりです。そして今日この最後のところ、世界が完成する、やがてこの不条理に満ちた世界から問題が一掃されて、悪が一掃されて、新しい天、新しい地がもたらされる、それを予言している聖書の箇所であります。皆さん、待つのは苦手ですか、得意ですか。待つのは得意な方でしょうか。もう全然待てる、全然待てるって日本語は変でしょうかね、全然気にならない待てるって方もいらっしゃるでしょうし、待つのがとっても苦手でもう待ってられないっていう方もいらっしゃるかもしれません。私は苦手であります。赤信号待つの苦手です。信号が自分の目の前で赤になると本当にと思います。なんで変わるのって口走ってしまいます。そして早く青にならないかな数えながら歌いながら、待ってます。10時に家を出るからねと言って、10時になっても準備ができていない家族に待つの大変です。 その間に何かしてればいいわけでありますが、何もしないでいい車の中でまだかまだかと待ってるわけであります。家に入って何か運ぶものある、何か手伝おうかって聞けばちょっと点数が上がるんでしょうけれども、気が利かないものですから、ただじっとまだかなまだかなと待っていて、ですね、車に入ってきたら一言チクリというもんですから点数がますます下がっていくわけですね。今では携帯があるので楽になりましたが、まだ結婚する前はのりことの待ち合わせは本当に大変でした。1時間だか2時間だか、いつ来るかわからない相手を、待って、まあ向こうも焦っただろうと思うんですが、そんなことは少しも見せず、なんだか平然とやってきて、待ったなんて聞く、そんなこともありました。でも来るか来ないか分かっているときはまだいいです。分からない中で待つのは本当に大変だなと思います。聖書の中でイエスは、私は必ず戻ってくる、もう一度来て救いを完成すると言われています。そしてそれだけではなくて、聖霊様を送り、聖霊によって今も私たちと共にいてくださる。しかしまだこの世界は完成していない。主よ、早く来てくださいとイエスを信じる者たちは訴えるのですが、それから2000年、イエスがまた来るよと言われてから2000年、まだイエスは来られていない。この世界は今もどうしてこんなことが起こるんだろうという不条理で満ちています。いや、歴史を見ていくならば、ある時代は楽観主義が世界をこの覆った時がありました。世の中どんどん良くなっていくんだ、僕たちは本当にこれからどんどんいい時代にしていくんだっていう、そういう時代もありました。でも今の時代、私たちそのようにはどうしても思えないです。この世界はどうなっていくんだろうか、そのような不安もあちらこちらで耳にします。この書物、このヨハネの黙示録を最初に受け取った教会も多くの困難の中にありました。教会の外からはローマ帝国という大きな国が世界を支配している強大な国が、その力をかけて小さな小さな教会を迫害してきました。小さな力のない教会を潰しにかかりました。そんなことが起こっていた中で書かれたのがこのヨハネの黙示録なんです。聖書のほとんどの部分がそのような時代の中で書かれました。それだけでも大変なのに、教会の内側には信頼していた仲間たちの中から違ったことを言う人たちが起こってくる。いや、意見の違いくらいならいい、でも信仰の根本に関わることで違ったことを言ってくる人々がいる。そしてその人々はある時には自分たちよりも人々の心を掴んでいく、人々が惑わされていく、そういう異端と言われるこのグループとの戦いがありました。彼らはどんなに不安だったかと思うと、本当にああどうだっただろうかなと思うんです。どれほど試されたかなと思うんです。これはその人の性格だとか、せっかちだとか、のんびりしてるとか、ゆったりゆとりがあるとかないとか、心配症だからとか不安障害だからとか、そんなレベルじゃない。どんなにメンタルが強い人だとしても、自分たちの力ではどうにもならない。自分たちの心の持ちよう、ポジティブシンキング、そういうものによってはどうにもならないような大きな力に踏みつぶされ、また泥沼にズブズブ入っていくような、そういう困難の中での不安を彼らは覚えていたのであります。どうしようもない不安、イエスが約束してくださった、だからそれを信じていこうと思うのでありますが、それ分かっているんだけど、信じていけばいいって分かってるんだけど、どうにもならない不安。でもそんな中で改めて、私を信じなさい、信じなさい、信頼しなさい、これからもいろんな困難があるだろう、しかし私は必ずこの世界を完成するからと、神が改めて約束をしてくださっている、イエスが私は必ず来ると 約束しておられる、大丈夫、待ってなさい、私は必ず来るから、そういうふうに語っているのがこのヨハネの黙示録なのであります。そして今日の箇所は22章まである黙示録の21章ですから、これはまさにそのクライマックス、頂点に至るところであります。神様が新しい天と新しい地を与えてくださったということです。ちょっと今日の、聖書の箇所を注意深く読んでいくと、1節から4節のところは、最初はですね、新天新地と言われる、まあ、宇宙ですね、宇宙について書かれています。私はまた新しい天と新しい地を見たって。そしてその後2節を見るならば、また聖なる都、新しいエルサレムが、出てきます。そして、4節を見るならば、人の目から涙を拭い取ってくださる、宇宙、そしてエルサレム、そして一人一人の涙、だんだんだんだんですね、このズームアップしていくわけであります。聖書はこういう方法をよく使いますね。この世界マクロの視点からミクロの視点、もう宇宙という視点から少しずつ、そしてエルサレム、そして一人一人、私たち一人一人の涙、だんだんズームアップしたところで5節で、見よ、私はすべてのものを新しくすると宣言をなさるのであります。4節までは条件が書かれています。新しい天と新しい地はどういうところなのか、どんなことが待っているのか、それが描かれたところで、神ご自身が、私がこれを完成するんだと宣言なさるのであります。今日はこのヨハネと一緒に、この救いの完成、新天新地をだんだんにズームアップしながら、救いの完成を宣言された神様はどんなことをしてくださるのか、どんな約束をしてくださっているのか、そしてそこに注がれている神様の情熱、どんなものなのか見ていきたいと思うのであります。今日も3つのポイントでお話をいたします。1節、第1は新しい天と新しい地、この一番大きなフレームですね。1節にはこのように書かれています。私はまた新しい天と新しい地を見た、最初の天と最初の地は去っていき、消え去り、海もなくなってしまった。新しい天と新しい地、それはよく聞く言葉ですが、最後にもはや海もなくなったと出てきます。日本の文化の中では、山といえば川であり、海、空といえば海なんですけれども、海といえば陸という場合もあるでありましょう。ですから、ただ古いものが過ぎ去ったというだけならば、それは山も川も空も海も陸も全てがなくなったといえばいいんでありましょう。しかしここでヨハネは海もなくなったと、特に海に注目しています。どうしてでしょうか。ヨハネの背後にあるのはユダヤの世界観でありますが、このユダヤ人の世界観の中では、海というのは混沌の力であり、神によって門の中に閉じ込められ、勘抜きをかけられなければいけない、そういう存在なのであります。創世記の一章、聖書の一番最初に出てくる創世記の一章の2節にはこう書いてあります。地は虚しく形なく、闇が地の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。そこに神様は、光あれ、3節を見るならば、神は光あれと言われた、そしたら光があった。2節まではこの世の中は混沌としていた、この世の中はこの本当にこのなんか、もうはっきりしないもので、はっきりしないものでこの覆われていたと書いてあるんですけれども、そこに神様の霊がその地の表を覆っていたと書いてあるんですけれども、そこに光あれと言われて、神様は水を天と地に分けられて、世界を秩序あるものとして作られたのであります。また呼ぶ記の38章にはこう書いてありますね。海の水が流れ出で体内から湧き出た時、誰がと思ってこれを閉じ込めたか。 そして10節11節にこう書いてあります。これがために境を定め、席および戸を設けていった。ここまで来てもよい、越えてはならぬ。お前の高波はここにとどまるのだ。で、聖書の世界観の中でこの海は混沌の世界、私たちを苦しめ悩まし混乱させている悪の根源の力のようなものだというふうに思われていたのであります。神様がこれ以上来るなって宣言される、閉じ込めておかれるべきものなのであります。ですからこの海がなくなったという言葉は、単に今までの天地が過ぎ去ったというだけではなくて、私たちを苦しめ悩まし混乱させている悪の根源の力のようなものが取り去られたということができると思うのであります。そして五節で、玉座に座しておられる方、この天地を支配していらっしゃる神ご自身が、私は万物を新しくすると言われる、そう言われるとき、それは単にこの世界はいろいろうまくいかなくなってしまったから新しい天と地を与えようというのではなくて、この私たちを苦しめている悪の根源の力が取り去られるんだよと語るのであります。ですから、特にその焦点は、そこに焦点を当てて、見よ、私は全てを新しくすると言われた神様の言葉を聞かなきゃいけない。神様は全てを新しくすると言われたときに、私たちを悩ましている、苦しめている不条理、このなんでこんなことに出会うんだろう、そういうものを全て私は取り除くんだって神様は言われているのであります。でも考えてみてください。神様はその全能の力を持ってすれば、えいやと全世界を新しくすることができる方であります。しばらく前にブラックホールの写真が公開されましたが、この何って写真かもしれませんが、ブラックホールの写真が公開されました。このどこにブラックホールがあるかというと、その真ん中のドーナツの真ん中の真ん中の真ん中にあるわけですね。本当に耳かきいっぱいで何トン、何十万トンという、そういうものであります。ブラックホール。あれは太陽の、この真ん中にあるのは太陽の65億倍の重さがあるそうであります。太陽の重さは人間の重さの33万倍であります。まあ計算の早い方は計算してくださってもいいですが、計算しても何がわからないような、ピンとこないようなものであります。もう、地球の重さって言ったって、私たちこの太陽の重さはその地球の33万倍、その33万倍の太陽の65億倍というのでありますが、地球の重さだって私たちが測ることができない。この地球のほんのちょっとほんのちょっと欠片が崩れたら大きな崖崩れであります。私たちはひとたまりもない。その地球も宇宙も、そしてブラックホールも、この宇宙のすべてを創造された神様、その大きな神様ならちょちょいのちょいでこの世界を新しくできるんではと思うのでありますが、神様はもっと大きなことをしてくださったのであります。この世界を新しくするために、この世界を新しくするために、私はすべてを新しくするとおっしゃった神様は、その一人子であるイエス様を私たちに与えて、イエス様が私たちのために罪を背負ってくださった、そのイエス様が罪を背負ってくださったことによって、この悪の根源の力、その支配者であるサタンに勝利をしてくださった、そのイエス様の勝利によってこの世界も新しくなるんだというのであります。単にこの天地を新しくしてくださるだけではない、海もなくなったという言葉の中に、この混沌の力さえも封じ込めて、本当の力、私たちを悩ませる、本当に私たちを苦しめる、そういう力すべてを滅ぼしてくださる、それを成してくださった、そのことが現れているのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、新しいエルサレムであります。ヨハネは続けてもう少しズームアップして、そこに天から下ってくる新しいエルサレムのことを語っています。その聖なる都、新しいエルサレム、それは何でしょうか。エルサレムはヨハネがこの幻を見た時にはもうローマ帝国に破壊されてなくなっていました。今イスラエルが建国されて、そこのエルサレムが大切な意味を持っているんだっていう人々がいますが、 ここで言われているエルサレムはこのもちろんこの地上で今あそこにあるエルサレムだ、それとはもう全然違うものであります。この新しいエルサレムは夫のために着飾った花嫁と書いてありますが、夫のために着飾った花嫁、それは新約聖書のエペソビテの手紙に出てくる教会のことを指しています。この教会が天から下ってくる、この世の欠けただらけの教会、不完全な教会、弱さを持った汚れのある教会が神のもとで完全にされて、花婿のために着飾って、その聖なるこの花嫁として花婿のために着飾ってこの地に降りてくるというのであります。この口語訳ではこの着飾った花嫁のように準備を整えて訳されていますが、これはもともと受動態でありまして、自分が着飾るんじゃないんです。もともとの聖書を見るなら、もともとの言語を見るなら、ギリシャ語を見るならば、これは受動態です。着飾ってもらうんだ、自分で準備を整えるのではない。神様はこの不完全な問題のある教会、それをに準備を整えて完全なものとして着飾らせて、花婿であるイエスとの結婚に備えてくださるのであります。皆さん、それは神様の愛による備えです。神様の恵みによる備えです。エペソの5章をちょっと読みたいと思うんですが、エペソの5章の26節27節にこう書いてありますね。キリストがそうなさったのは、水で洗うことにより言葉によって教会を清めて聖なるものとするためであり、またシミもシワもその類のものが一切なくて清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。イエス様は教会が清い聖なるものとして整えられるためにご自身を与えられました。命を与えられました。この26節のこの直前の25節にはイエス様ご自分を与えたって書いてある。命を与えたって、イエス様は天から下を見下ろして、教会しょうがねえな、教会あんなことでごたごたしちゃって、もう教会もう本当に歴史を見たらなんか本当にたくさん失敗してるよね、しょうがないなと、今の教会をぶっ潰して新しいまっさらなきれいな教会を作ろうってイエス様はなさったのではないのであります。この現実の教会のためにイエス様は命を投げ出された。ご自分のものとされた教会を養い育て清い聖なるものとするために力ざらせて整えてくださるのであります。神様は本当に生身の教会、本当に具体的な教会、決して完璧ではない、いや欠けだらけで失敗もしてしまう、なんだろうって思うのとだって怒ってくる、そういう教会を神様愛して愛して愛して、そこに一人ご様の命を与えてくださっているのであります。今も教会を愛しておられるのであります。私もこの教会の牧会をしていて、これからどうしようかと思っていました。もう最初からゼロからスタートして新しい教会を建てた方がいいんじゃないかと思った時もあります。もちろんそういう使命が与えられている牧師もいるでありましょう。しかしこの教会もイエスが命を投げ出して、そして愛を注いで養い育ててくださっている教会なんだ、私の教会と呼んでご自分の体として愛してくださっているとても大切な教会なんだ、そのことを思うときに、ああもう一度神様に悔い改めて仕えさせていただきたい、今回ですねこの聖書の箇所を読んでそのような思いを新たにさせていただきました。弱い欠けだらけの教会をこの着飾った花嫁のように準備を整えるために、神様はどんなに熱い思いを持っておられるか、私もイエス様に養っていただき、私もイエス様によって整えていただき、その恵みにあふれて教会に仕える、教会がキリストに養われるために仕えていきたいと思わされています。神様は本当に教会を愛して、教会を花嫁として迎えようとしていらっしゃるんだって、そのことを感謝して受け止めたいと思いますね。3番目のポイントに進んでいきましょう。新しい命です。私たち一人一人です。さらにヨハネはそこに生きる一人一人の魂、一人一人の瞳に焦点を当てます。 その一人一人の瞳には涙があふれています。それは困難の中でどうしようもなくて辛くて流した涙かもしれません。迫害の中である仲間が命を落とし、ある他の仲間たちはイエス様を否認する、イエス様を捨ててしまう、そういうことの中で痛くて悲しくて悔しくて流した涙かもしれません。孤独を感じて寂しくて流した涙なのかもしれません。教会の内側の問題で傷ついて悔しくて流した涙なのかもしれません。もっと自分の弱さ、自分の愚かさに情けなくて流した涙かもしれません。そんな私たちの涙に玉座から声がします。神はそれを拭い去ってくださる。来たるべき日は新天新地で新しいエルサレムで、すべて神ご自身がそれをことごとくすべて拭い去ってくださるのであります。そして神は私たちと今までとは違うレベルで共にいてくださると語られています。神様はずっと私たちと共にいてくださいました。私たちと共にいようとしてくださいました。アダムとエヴァがあなた方が神のようになると誘惑されて、自分が神になればいいじゃないって、神様なんて信じたってしょうがないでしょうって、自分が神になればいいんだよってそう言われて誘惑されて、もう神は必要ないと木の実を食べたその時から、神はアダムとエヴァを探され、共にいようと招かれました。このヨハネの黙示録の21章の3節に、神の幕屋が人の間にある、人と共にあるって書いてありますが、この幕屋はイスラエルの民がアラノを旅するときに、いつもどこに行っても神が彼らと共にいることを表すものとして、民と共に旅をしたものであります。これは神様の臨在の象徴です。そしてイエスが来られたときに、ヨハネ、同じヨハネがこの福音書の中で書いてありますね。そして言葉は肉体となり、私たちのうちに宿った。ここで宿ったという言葉が、この訳された言葉が幕屋を張ったっていうふうな言葉です。すなわちイエス様がこの地上で歩まれたこと自体、神様が私たちとどこまでも行こうと決意を持って、どこまでもあなた方と一緒に行きたいんだって、その決意を持って歴史の中でそれを表してくださったことです。そして今も聖霊様を通してイエスは私たちと共にいてくださいます。今日も聖餐式があります。聖餐をいただくときに、私たちのうちにイエス様が、神様が共にいてくださるのであります。ですからこの神様が共にいてくださるというのは、この最後の時突然実現するのではなくて、今まではいつも一緒にいてくださらなかったけど、世の終わりにはいつもいてくださるんだよ、そうじゃない。この今も私たちと共にいてくださる、でもこの世の終わりには、今の私たちとは全く違ったレベルで、全然違ったレベルでこの私たちと共にいてくださるというのであります。コリント第一の手紙の13章12節にはこう書いてあります。私たちは今は鏡に映して見るようにおぼろげに見ている。しかしその時には顔と顔とを合わせて見るであろう。私の知るところは今は一部分に過ぎない。しかしその時には私が完全に知られているように完全に知るであろう。どれほどかと思います。神様がそこにおられる、神様が、イエス様がそこにおられる。今私たちは神様がいるって言っても、本当におぼろげに見ている、本当にクリアに見てるわけじゃないって聖書は語るんです。いや、もう神様いてくださいますよ、すごい感じますよって、そういう方は本当に素晴らしいと思う。でも私たちがこの地上を歩んでいる中で、神様がわからなくなる時がある。私たちがどうして神様って言って、神様がもっともっと感じてたらいいのにって思う場面がどれほどあるかと思う。でもこの世の終わりの時、私たちは今までと全く違うレベルで、ああ神様が共にいてくださるんだってことを知ることができる、クリアにそれを味わうことができるのであります。そのことこそ私たちの救いであり、私たちの 慰めです。私はこれを成就するんだって、私は あなたを私の子供とするんだって、あなたの乾いた心に私の命の水を与えるというのであります。教会は、私たちは今も叫んでいます。マラナタという言葉があります。主よ来てくださいって。しかし、いやもうイエス様来てください、ちょっと待ってくださいって方もいらっしゃるかもしれませんが、でもですね、この神様はその人々の叫び、その人々の求めの何倍も熱い思いを持って、神様の方から私たちをご自分の方に、ご自分のものとして、ご自分の愛の中に来なさいって招いていらっしゃる。私たちが神様って求める何倍の思いで、ああさあ来なさいって神様は私たちを招いていらっしゃる。神様の方から私たちをご自分のものとして、ご自分の愛の中に招いていらっしゃる。そして今日も約束をしてくださっています。私はすぐに来るって。私たちはその約束を信頼して待ち望んでいきましょう。待ってる間苦しいけど我慢だぞって、私が来るまでしっかりやれよではないのであります。そこまで言うならそろそろ行こうかなってイエス様来てくださるのではないのであります。主はこうも言われます。私はアルファでありオメガである、最初であり、アルファってアルファね、アルファベットのアルファ、アルファ、あのギリシャ語の最初アルファ、オメガ最後ですよ。最初であり最後である、初めであり終わりである、でも間は関係ありませんよじゃないんです。アルファでありオメガである方はその間もすべてご自分の支配の中に置いててくださります。アルファでありオメガである方はベータでもあるんです、ガンマでもあるんです、デルタでもあるんです、次言えますか、イプシロンでもあるんです。私そこまでで終わりですが、この後も続きます。でもこのアルファでも終わらない、いやその次オメガじゃなくてベータもガンマもデルタもイプシロンもその次もその次もその次も、その全てでいらっしゃいます。あなたは今どこにいるでしょうか。アルファにいるでしょうか、ベータにいるでしょうか、ガンマにいるでしょうか、デルタにいるでしょうか、イプシロンにいるでしょうか、どこにいるでしょうか。どこにいるとしても今日も私たちの歩みを御手の中に神様は収めていらっしゃるんです。ですからこの方の愛を信頼して歩んでいこうじゃありませんか。戦いの中でもうダメだって思うような中で神様を見上げようじゃありませんか。この方はいつも共にいてあなたを招いていらっしゃるのであります。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたが今日も共にいてくださるから感謝いたします。どうかあなたのご臨在を表し、どこまでも共にいてくださるあなたの御手を信頼して歩んでことができますようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。